神の民、愛に目指すと題しまして、よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
あとは久しぶりです。よく、まず皆さんを見て、皆さんの顔を見て、やっぱり水戸に帰ってきてよかったです。来年の3週間は家族と時間を過ごして、特にお父さんの世話を、お母さんと一緒に協力して、その時に水戸に来てからどういう恵みをいただいているか、どういうふうに働いているかの分かち合えるチャンスがいっぱいあって、家族にもスポンサー協会にも友達にも、で今朝皆さんの前で立てて皆さんの顔を見て、あ、やっぱり恵みをいただいているなと感じています。正直に言うと帰ってきてからまだまだ時差ボケが大変に続けていて、頭は本当にボケてるから説教ができるかなという心配がありますが、頑張ります。または一つの申し訳ないんですけど、去年の3月末にサーシャとガクと僕が仙台から水戸に引っ越しして、で水戸に引っ越してから仙台より水戸が暖かいと皆さんから言われてますが、もしかしたら私たちがその雪と寒さを仙台から水戸に一緒に持ってきたかもしれないから、すみませんでした。It's good for me to be with all of you again this morning, and it's good to see your faces and to be with you. The last 3 weeks I've been with my family, and that was a blessed time to be with them, to be with friends, to be with my sponsoring church, and to be able to share with them a little bit about the blessings that I'm receiving from God in being here in your midst. When I see all of you this morning, I feel that blessing, and I'm glad to be back with you again. I just said to everybody else, to be honest, I feel like I haven't stopped running since the plane landed. And I'm still having jet lag. Thank you. I couldn't think of the English word for it. I'm forgetting English. I'm still fighting jet lag, so I wonder if I can actually preach this morning. But I'm going to try my best. And I also apologize to everybody, because they said when we moved from Sendai to Mito, that Mito was a warmer place and that it hardly ever snows. But my experience has been that either they're lying or we brought it with us from Sendai for all of you to enjoy with us. So I hope that you are enjoying the cold and the snow. In Canada, it was -21°C. And so that was a little bit difficult at times, but the houses were warmer than it is here. So that was also nice. We have begun a series in Ephesians, and Ephesians is all about the church. The whole theme of Ephesians is church and church life. And that's one of the reasons why we have selected this book for us to look at. For those of you who are from the Western culture, we are very independent, me at the center type culture. And the way that we read scripture, unfortunately, becomes that. So if you are from the West, or if you became a Christian in America or Canada or England or in the West, unfortunately, you read the Bible that way. And that's actually a mistake. Because we see in Ephesians that you cannot part yourself away from the group. It's the whole way that we read and understand Scripture. The Bible, the mission, as we're going to talk about this morning, is for all people. All people from every nation. When we read the Bible, we need to read it from a global perspective. perspective. The other thing is, when we think about our faith, it's easy for us to think my relationship with Jesus rather than my relationship as it is a part of the group, a part of the community of Christ, the church, to Jesus. So this morning, and as we go through Ephesians, I want to encourage you to make a switch as much as you can in your mind, because I think that's a mistake that we've made, and that's something that we need to correct.
僕がいない間に、あ、私さんがそのエフェソ人への手紙について、あの、シリーズが始まって、で、エフェソ人への手紙の一番、あの、代表的なテーマは、教会。教会というテーマです。残念ながら、私たちが聖書を読むときには、 たまにそれは個人的に通して考えて読んで理解していますが、それは間違えていると思います。その聖書が書いてあるところで、その背景はグローバル、あの、世界を考えて、または私たちの信仰を 私とキリストの間の関係だけではなく、私が教会を通してその神様の家族に入ってから、その信仰のような背景がふさわしいだと思います。ですから、私たちがそのエフェソ人への手紙を読んでいるときには、そのグループの考え方、もしかしたらそれは 日本人に対してアメリカ人より簡単に考えると思いますが、残念ながら、あの、宣教師とかはよくあなたと神様の間の関係を集中しました。でもそうじゃなく、私たちが神様との関係 に集中して、で、私がそのグループに入って、その家族に入っている、の一人として、その背景が、あの、ふさわしいだと思います。ですから、私たちがこれからそのエフェソ人への手紙のシリーズを読みながら、そういう背景で入りたいと思います。 4月から私たちが神の国、神様の人たち、神の民という、ことを集中し、それは教会という意味で、神の国は完全に教会だけではなく、天国だけではなく、その間、両方がその意味に入っている、簡単に言うと、その 両方が入っているという意味で、で、その信仰生活。だから、あの、そのシリーズが教会とそのクリスチャン生活。私のクリスチャン生活と教会の生活は別々じゃなく、それも一緒です。残念ながら、その教会という感じは、あんまり良くないなと思います。教会。
教える会、教える会議は、かなり哲学的な意味だと思います。ですから、私たちがよく間違えて、その場所に行って、一生懸命何かを勉強しながら、理解しながら、自分が変更して歩んでいくというイメージがあります。 でも、教会という、もともとの意味は、霊的な共同体、家族の方が合っていると思います。ですから、その教会という感じは、残念です。ですから、その意味もちょっと頭に置いてて、心に置いてて、私たちは、教える会議ではなく、霊的な家族、 神様の共同体という意味を理解しながら ですからエフェソ人への手紙の目的は、私たちはどのようにその教会、神様の共同体として歩んでいこうということを表しています。でエフェソ一章は祝福に目指す、簡単に言うとその一章は神様の祝福をいただきながら私たちが歩んでいきます。二章は共同体、その教会、その家族で目指しています。今日はそのエフェソ3章は愛に目指しています。さっき読んだ3章の16節から19節なんですけど、愛という言葉が3回書いてあります。ですからその参照を考えながら、その愛ということを私たちに表しています。ですから私たちが神様の民だったら、その愛、愛の感覚、愛の歩み、愛の生活に目指すことが必要です。 As we're looking at the book of Ephesians, we're looking atThe community of God. We've been talking in the last few weeks about the kingdom of God. What is the kingdom of God? What does it mean to be the people of God? It's not just heaven. It's not just the church. Somehow, it's kind of both and in the middle of that. It's really difficult. But I just want you to kind of plus this together, just as a foundation.And to be honest, I really hate the word church, because we have lost the meaning of that, both in Japanese and in English. When we talk about church, we think about the place. Okay, if you look at websites on churches, they always show the building, except Mito Church. Mito Church shows the membership of the people, which I think is good.But most churches show a building. When we talk about going to church, we're talking about going to a place. Or we substitute that for the word worship. I'm going to church this morning. It means I'm going to worship this morning. But really, church is the people of God, the community of God, the family of God. And in North America, a lot of churches have been changing their words to reflect that, calling us, we are the family of God, or we're the community. And I think that's healthy for us. So in Ephesians, we're talking about the community of God and our lives of faith. And that's what Ephesians is about. It's about the church, about the community of God. Ephesians 1 talks about us being rooted in the blessings of God.As we receive blessings, we live out our lives as the people, as the community of God. And Ephesians 2 is rooted in the community. As I just said earlier, we read things from a very individualistic perspective. So you hear a lot of people that say, hey, I don't have to be a part of a church, or I don't have to go to worship, or I don't have to do this to believe in God.Well, there's a part of that that's true, but there's a part of that that's also a lie. Because we can never be separated from being a part of the community of God. So we must be rooted in the community, connected to the community. And thirdly, rooted in love. In the scripture that we just read in chapter 3, verses 16 to 19,The word love comes up three times. So I think that's the key. Is that as we are receiving love, as we are showing love, as we are rooted in love, we are the people of God. So that's what we're trying to wrestle with as we read through Ephesians. Who are we as the people of God? What does God look to us? What does He expect of us as His people? That's to be rooted in blessings.The blessings from Him, rooted in His community that He has given to us, and rooted in love. And if you look at the whole chapter of chapter 3, it's basically broken into two parts. There's the mission, and there's a prayer. Last time I talked to you, we did another prayer. We did Solomon's Prayer. And at that time, it also talked about being a part of a community, having an identity, being in love, receiving the blessings or the promise of God. So you're going to see that reflected again this time.
この間、私たちが一緒に集まった、僕がみんなと一緒に集まった時は、ソロモンという王様、イスラエルの王様の祈りを通して集中し、で、その時に私たちのアイデンティティはどこから来ているの？私たちが神様からいただいている祝福、あるいは約束について、に集中し、またはその共同体とつながっていることを集中しました。それは祈りの中に表しています。で、今朝もそのエフェソ人への手紙は簡単に言うと2つのことに集中しています。まずそれは宣教ということ、または愛ということ、その祈りの中で。で、繰り返してそれはまた表しています。ただまずこの質問を皆さんに考えてください。一番深い愛の体験したことあるのはどういうことですか？その日本語は変かもしれないけど許してください。一番深い愛の体験したことあるのはどういうことですか？いつどういうふうにどういう人たちからその一番深い愛を感じましたか？それを少し時間を取って考えてください。
So I'd like to start with asking you this question, and I want you to think about this. What has been your deepest experience of love? If you were to tell people your story and talk about where or from whom or how you received love the most,What would your story be? Because this morning we're going to be talking about God's love and fleshing that love to other people. So I want you to start with thinking about this. If it was me, I would tell the story of my family. My parents dated. They started dating when they were in eighth grade. When my father was 12, he looked at my mom and said, I'm going to marry that woman someday.And at 22, he did. And they had four children. We've been blessed with a family of love. We've been blessed to receive God's love through our parents. That doesn't mean that we haven't had our challenges as a family. We definitely have had our challenges. But if I'm to think about how I learned and received God's love, it would be through my family, and I feel blessed in that way. I know not everybody can share that, but if it was me, that's what I would share.
私がその質問を分かち合ったら、その答えを分かち合ったら、それは家族という答えです。さっき3週間家族と一緒に時間を過ごせて、またそれを思い出しました。あ、神様からいっぱい家族による祝福をいただいたなと思います。私の両親が中学校2年生から付き合っていて、お父さんが12歳に教会の素敵な女性を見て、あの子といつか結婚したいなと思いました。12歳で22歳にあの子と結婚して、でその結果は4人の兄弟が生まれました。で私がその4人の末っ子です。一番大きいですが末っ子です。でこの家族を考えると、やっぱりお父さんお母さんの間の愛でも神様の愛でも表しています。よくお互いを愛するよりも神様を愛していることをよく見て学びました。それは私にとって一番大事なことだと思います。皆さんは あのどういうふうに答えるかがわからないんですけど、私にとってはやっぱり家族によるその愛を理解して体験しました。明日はバレンタインズデーで、今日の話してる愛はそのふわふわの愛ではない、残念ながら。この間すぐ日本に戻ってケンデンとサーシャと一緒に回転寿司に行って、その時にケンデンがバレンタインズのメッセージを言ったらどうと聞いて、いやそうじゃなく、もっともっと深い愛について話したいなと思いました。だからそのチョコレートはいいんですけど、もっともっと深い意味があると思います。いや、でもチョコレートをいただいていいよ。So tomorrow is Valentine's Day, and that's when everybody likes to think about fluffy love and all of the things that come with that. And when I got back, I went out for sushi with Kendon and Sasha. And Kendon's like, "Well, why don't you just give a Valentine's message tomorrow, since you've got to talk about love?" I'm like, "Yeah, no, that's not really what I'm wanting to focus on. You know, the chocolates and going out and having a candlelight dinner and all those things, those are great, but there's a deeper love which I want to talk about, which I want us to focus on today. And I'm not saying that I don't love receiving chocolates, hint, hint, but..." And for the American women in Japan, the women give to the men on Valentine's Day. And then we have White Day on March 14th, and that's where the men give to the women. So there's a little cultural tidbit if you didn't know. で、今日そのエフェソ3章は、愛を根ざすことを考えると、神様から贈り物をいただいていることを考えると、それは誰のために、次はどういうことで、誰から、または誰を通してそれを体験する、どういう、誰のために、次はどういうことをいただいているか、で誰を通してそれをいただいているかということを考えて、でまずそのレズメを見ると、その ABC が書いてあります。その A は全員、全員がその贈り物、その愛をいただく予定です。その贈り物は神様からみんなのためにです、全員です。 So as we're looking at Ephesians 3, we're talking about love, we're talking about God's gift of love. So we want to know, who's it for? Specifically, what is the love? What is the love? Okay, and I know that that's not where is the love, but what is the love? Okay, and then through whom? Okay, those three things.And you see ABC on your little taking notes page. I don't know what you call that in English either. But if you're taking notes, the first one is everyone. This gift is for everyone. It's purpose for everyone. で、まず、エペソ人への手紙3章の6節を読みます。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって、異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。旧約聖書にそれは神様に約束したイスラエル人、イスラエルがそういう理解がありました。でも本当はそれはちょっと、ちょっとずらして間違えている、ある部分は。 創世記に読むと、創世記の3章に読むと、そのアダムを通して世界を祝福する。そこからもアブラハムの時にも神様とアブラハムがその約束、その契約をした時に、それは世界のためという意味で、でイエス様が生まれた時にもシメオンがイスラエルのためにも異邦人のためにも、異邦人はイスラエル以外の人たちですから、私たちここに集まっているみんなは異邦人という意味です。それは外国人、日本人と外国人と同じような考えです。私たち日本人で、私たち以外、その外国から来ている人たちのような考え方です。それは一緒です。So we're going to read some scriptures that talk about that. Who this is for? This is for everyone. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. So it's not just for Israel. Israel made a mistake in their understanding. Yes, they...were supposed to be the covenant people. Yes, they received the initial promise, but that initial promise was to bless the whole world, not just to bless Israel. We see that back as far as Genesis 3, when God is talking with Adam. We see that again when he makes a covenant with Abraham. And when Jesus is born and Simeon prophesies, Simeon says he includes not just Israel, but also the Gentiles. And you all know that we are the Gentiles.It's kind of like we are the Gaikokujin, okay? But it's, the blessing is for everybody, not just for one select group of people, but for everyone. And here are a couple other scriptures from Ephesians 3 that point that out. To make plain to everyone in Ephesians 3, verse 9. That promise, that mystery is not just for Israel. It's for all of us.And in Ephesians 3:21, throughout all generations, forever and ever. In his prayer, he closes it that way. So it's for all people, for all time. Not even just in the Bible time, but for us now. This is our reality. This is our truth. This is our blessing. または、この3章に書いてあるように、要々に明らかにするため、それは3章の9節、または3章の21節、よよにわたってとこしえまでありますように。それは一つの民族だけではなく、一つの時代だけではなく、それは全員のために、全員の約束、全員の祝福、全員の贈り物です。ですから、その旧約聖書に書いてあるように、確かにイスラエルはその契約をいただいている人たちだけど、それは世界を祝福するために、私たちもそこに入っています。あれはその全員でどういうことですか？それは3つのこと。力は一つ、三つのことで、一つ目は力のことで、これからその力は三章にどういうふうに書いてありますか。 So then there's going to be three things that we're going to look at that we receive. So who is supposed to receive it? Everyone. And what are we supposed to receive? Three things. Okay. And the first one of those three things is power.And now we're going to look at what's written about power. Given me through the working of his power. Power is given. It's God's power. It's not Paul's power. It's God's power. But it's given by God to Paul. It's God's power given to us. Okay? And also in verse 16. Strengthen you with power through his spirit in your inner being.So Paul is praying that the church will receive
the power of God through His Spirit indwelling within us. God in us. Not just God with us, but God in us. It's a powerful thing. Not just Emmanuel, but the Spirit dwelling within our inner being, we receive that power. その力は、7節に書いてあるように、私は神の力の働きにより。その力は、パウロの力ではなく、神様の力です。けど、その力は、パウロに与えています。私たちにも与えてくれています。で、16節、その祈りの中に、パウロは、その教会に、こういうふうに祈ります。御霊により、力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。今までは、まあ、旧約聖書は神様。私たちを創造している神様。福音書に入ると、イエス様、インマニュエル、私たちと共にいる神様、共にいる。でも、このエペソ人への手紙に書いてあるように、神様は私たちの中に入ってくださっている神様。で、神様の力をそれによっていただいています。御霊による聖霊様による私たちの心に入っている、かなりすごいことだと思います。また続いて18節、力を持つようになり、または20節、私たちのうちに働く力によって、その力ということを一つ私たちがいただいているものです。 So in verse 17 and 18, and I pray that you may have power and according to his power that is at work within us. So you can see that word power, that is one of the gifts, one of the gifts that is blessed for all people. If we are the people of God, if we are the community of God, we are blessed with God's power. We live, we experience His power. If we're not experiencing His power, we are not the people of God. That is one of our gifts from God. The next one is grace. 次は恵みです。まず力をいただいて、次は恵みをいただいています。2節、私がいただいていた神の恵み。この三章を始まったときに、もう最初からパウロが恵みに集中し、かなり大切なものだと思います。また7節、自分に与えられた神の恵みの贈り物。で8節、私にこの恵みが与えられた。So in verse 2, Paul begins by saying, God's grace that was given to me. Again in verse 7, the gift of God's grace given me. Verse 8, this grace was given me. In just a few short verses, he keeps pounding on the word grace. When we experience the power of God, his grace comes into our lives. We need His grace. 神様の力が私たちに入るときに、それは恵みを体験しているわけです。何よりも神様の恵みが必要です。私たちの、この肉体的な体は水が必要です。またはその生きることも必要です。その2つのことが何よりも必要です。
で私たちが霊的に神様の恵みと愛が必要です。
So our physical lives, more than anything, we need breath, we need air, and we need water. And in our spiritual lives, the things that we need are God's grace and God's love. Look at these verses. Paul is celebrating the grace that he receives. で、愛ということです。Love, grace and love, these two together. So, power, grace and love.
力、恵み、愛。
Verse 17, and I pray that you being rooted and established in love. Verse 18, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And verse 19, and to know this love that surpasses knowledge. All three, in every verse, it's talking about love. God's power, God's grace, God's love. So who is it for? It's for everyone. That means not just those of us that are gathered here today. I'm meaning everybody in the world. That gift is for everybody. And what are those gifts? God's power, God's grace, and God's love. Do not assess it.
また、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、
18節、その言葉はそのというのはキリストの愛、その意味はキリストの愛、その広さ、長さ、高さ、深さがどのほどであるかを理解するように、キリストの愛はどのほどであることを理解する、あのね、その日本語は理解する、またそれは頭で理解すること、頭だけではなく私たちの心で理解する。英語だと grasp という言葉を言う、それは捕まうという意味で、日本語でもその愛を捕まって体験する、心で、頭で、全身で、頭だけではなく。で、19節、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。だから17節も18節も19節も愛という言葉、私たちは神様の民だから、その愛に根ざして、誰のために？全員のために。それは教会だけではなく世界の皆さんのため、神様はそういうつもりで、私たちはこの部屋に入っている人たちだけではなく、それはそのこの世界に神様が創造してくれたみんな様、一人一人のために。でどういうことか、愛、恵み、力ということです。で誰によって世界全員がそれを体験するかというと、キリスト、または教会、キリストの共同体。私が日本に一番最初に入ったら、キリストの教会と呼ぶんじゃなくて、キリストの共同体。私たちはキリストの弟子たち、キリストを愛している家族ということを言うかもしれない。でもキリスト、または教会、私たちを通して
そういう責任があります。そういう喜びと恵みが与えてくれています。
So through whom do we receive? We know that it's from God. We know that it's for everyone. We know that it's love, it's grace, it's power. But through whom does God give that gift to everyone? Through Christ and through His church, through His people. That is our responsibility. That is our blessing. That is the grace which is given to us to be the people who help other people to experience that, not just by understanding it in their minds, but by experiencing it in a tangible way on a daily basis. I just want to pause before I read this, and I want to say one thing. On a lot of websites, churches put, "This is what we believe." I want to ask the question, why don't churches say, "This is who we are, and this is what we're doing," instead of "This is what we believe"? We are a people who receive God's love. We are a people who are committed to worship Him with our entire being. We are a people who will serve and help others. Instead of what we believe, how about who we are and what we do? このポイントに関するその箇所を読む前に、一つ皆さんと一緒に考えたいのは、教会のウェブページとか、その教会について書いてあるものが、よく私たちが信じていることを書いてあります。なぜか私たちはどういう人か、何をしているかが書いてないのという質問があります。私たちを信じていることじゃなく、私たちはどういう人です。私たちは神様の愛をいただいている人たち。何よりも神様を大切にし、私たちの全身を神様に礼拝で捧げている人たちです。私たちが他の人に奉仕をしている人たち。私たちはどういう教会ですか？私たちはこういう人たちです。信じることだけではなく、どういう人か、どのような人か、何をやれているか、そういうことに集中しているも大切だと思います。キリスト、教会はこの2つの言葉がそのキーワードです。による、を通して、キリストによる教会を通して。So when we're reading it, you know, I said, through whom? Through Christ. According to Christ, or through Christ. Through His church. The through, the end, according to. I think those are the key words when we're thinking about through whom God uses to bring that, those gifts. In verse 6, the promise in Christ Jesus. Promise in Christ Jesus. Verse 8, unsearchable riches of Christ. Verse 11, according to His eternal purpose, which He accomplished in Christ Jesus, our Lord. And I'm going to keep on going here in just a minute. キリストにあって約束。キリストにあって約束。それは6節、8節。キリストの、それはキリストの計りがたい富、計りがたい富。で、11節、私たちの主キリストイエスには言って成し遂げられた神の永遠の合計画によることです。続いて12節、私たちはこのキリストにあり、
キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるんです。どういう信仰ですか？いろんな信仰があります。そのキリストにある信仰では17節、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。で18節、キリストの愛がどれほどであるを理解する、捕まって体験する。 Him and through faith in Him we may approach God with freedom and confidence. Verse 12, in through Christ so that Christ may dwell in your hearts through faith and to grasp the love of Christ. Continuing, His intent was now thatthrough the church, the manifold wisdom of God should be made known. And to him be glory in the church and in Christ Jesus. In verse 21. 10節、これは今、教会を通して神の豊かな知恵が示されたためであって、教会を通して、私たちを通して、豊かに、その21節、これは間違えている、教会によりまたキリストイエスにより栄光が両方にわたって、教会によりキリストにより栄光が両方にわたってとこしまで、全員、誰のために、全員のために、どういうことですか？力、恵み、愛、誰を通して、誰による、キリストと教会です。 So, who is it for? It's for everyone. What is it? It's power, it's grace, it's love. Those are the gifts if we are the people of God. And through whom does everyone receive those gifts? Through Christ and through the church. We don't have time today, but if you want to go backGo ahead and look at chapter 3 again and focus on these three words as well. Faith, spirit, and glory. And see how many times those words come up and how they're used. まあ、今日これはあの一つの宿題です。時間がないですから。でもその三章にこの三つの言葉、信仰、御霊、栄光という言葉はどれほど書いてありますか？どういうふうに書いてありますか？どういう意味ですか？その3つの言葉にも集中して、この3章にどういうふうに私たちに役に立つですかということを学びましょう。で、今日は最後にこの質問を 今週ずっと皆さんが考えてほしいです。まず、私はどれほどキリストの愛に根ざしていますか？それは、私という言葉だけではなく、私という意味は、私たちという意味。次は、その愛は私であること、または私の行動でどういうふうに表していますか？または、どのように変わることが必要ですか？で、3番目、具体的にその愛を誰に分かち合いますか？それも行動です。ただ考えるだけではなく、それは私たちの今週の行動です。 So these are the three questions that I would like you to reflect on, and not just reflect on them, but I would like to challenge you to act upon them this week.
First one, how deeply am I rooted in Christ's love? And when I say I'm not just meaning I in the, even though in English it's bad, well, in the Japanese it says watashi and watashi too, but not just the singular I, but I as in we. How deeply rooted am I, how deeply rooted are we in Christ's love? Number two, how is that being shown by who I am and what I do? And what do I need to change? That was a little bit more difficult. How is that being shown by who I am and by what I do? And what do I need to change? And number three, with whom can I share that love? Specifically, not just think about who the person is, but actually doing it this week. With whom can I share that love? So I'm going to read these three again, and then I'm going to close by praying the prayer that Paul prays to the Ephesian church. I want to pray that prayer for me to the church as well. So number one, how deeply rooted am I in Christ's love? Number two, how is that being shown by who I am and what I do? What do I need to change to be able to do that? And number three, with whom can I share that love? じゃあ、もう一回繰り返してその3つの質問を読んで、でそれから最後にエペソ人への手紙の3章の14節から21節、パウロがそのエフェソの教会に祈ったように私がこの水戸の教会のために祈りたいと思います。まず第一、私はどれほどキリストの愛に根ざしていますか。2番目、その愛は私であること、または私の行動でどういうふうに表していますか。またどのように変わることが必要ですか。で3番目、具体的にその愛を誰に分かち合えますか。お祈りしましょう。まず英語で祈って、それから最後に日本語で祈ります。 Let's prayFor this reason, I kneel before the Father, from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you,being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますよ。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知を
はるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神がご自身を満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところを全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりまたキリストイエスにより栄光が揚々にわたってとこしえまでありますように。アーメン。今週イエス様の祝福がありますように。 Pray that you have the blessings of Christ this week.